医療ジャーナル。医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は不妊治療の実態と全体像と題してお送りいたします。スタジオにはお二方にお越しいただきました。ああ不妊治療、著者の漫画家榎本由美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして医療ジャーナリストの池上文博さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はじめに主な不妊の原因とその治療法を池上さんから教えていただけますでしょうか。
はい、不妊治療の原因は大きく分けて男性側、女性側、そして両方持っているというパターンで、全て3分の1ずつあります。男性の場合、精子が少なかったり精子がいなかったりする原因、通常造成機能障害と言われますが、こちらがほとんどです。
はい、
で治療法は精子が少ない場合は人工授精、極端に少なかったりとか無精子症といってもほとんど精子が精液中に見られないような場合ですね、精巣から、精子を採集して顕微授精を行うこともあります。で女性の場合はですね、最も多い原因不明というものです。でその中に今話題になっている卵子老化も含まれているということですね。であとホルモン分泌異常とか卵管通過障害など、まあ、いろんなあの原因があるんですけれども、治療法はですね、原因がはっきりしている場合はその解消がまず第一の治療法になります。しかしですね、ほとんどの場合が理由があまりよく分かってないので、排卵のタイミングを測っていわゆる夫婦生活をするタイミング療法からスタートしますが、徐々に排卵誘発剤を活用したり人工授精や体外受精に発展することもあります。
はい、
まあ、これだけで本が何冊もできる内容ですから、簡単に話すのはちょっと難しいということですね。
はい、榎本由美さんの著書ああ不妊治療、
はい、
こちらが4月に発売になったということなんですが、ご本人が主人公の不妊治療の体験が描かれた漫画仕立てになってるんですよね。
はい、
で不妊治療はすごく分かりやすく描かれてました。私拝読したんですが、全て実体験と考えてよろしいんですか。
はい、そうです。書ききれなかった部分があと100枚ぐらいあります。
あ、そうなんですね。ではどんな治療経過をたどったのか、ご体験をちょっとお話しいただけますか。
そうですね、軽い気持ちでちょっと婦人科に行って治療したら子供ができるんじゃないかって考えて行ったものの、全然これが何回通ってもできない。それでまずは投薬、それでタイミング法、そしてそれもやっぱりなかなかできないということで、まあちょっと私の場合の体験ですと、
はい、
主人とタイミングを合わせるのが大変になってきてしまって、
はい、それがタイミング法っていうものですよね。は
い、あのいわゆる、はい、排卵前に病院に行って超音波で卵胞の大きさを見るんですけれども、それが排卵しそうな時に夜夫婦生活を行うというものです。
はい、その頃はおいくつぐらいだったんでしょう。
36歳です。
そうですか。それでいろんな種類に体験なさったようですね。
はい、まずそのタイミング法じゃあもう拉致が開かないって思ってしまって、じゃあもう人工授精だったらもう本当に排卵の直前に病院に行けばいいって思ってやってみたんですけども、やっぱりダメで、
はい、
でそのあたりからどんどん私の卵子が育つことが非常に難しくなってきてしまって、はい、どんなに薬を注射してもなかなか大きくならない。それだったらもういっそ薬をたくさん使うんだけども体外受精した方が確率は高いんじゃないかと思いまして、それでクリニックの先生に相談したところ、そう、あなたの場合は顕微授精がいいと思います、
はい、
で顕微授精というのがもう一つ分からなかったんですけれども、それはちょっとエキスパートである池上先生にお聞きしたいと思います。
はい、
はい、顕微授精というのはもともと精子が少ない方に受精をさせる技術なんですね。卵細胞に細いガラス管を通してですね、精子をこう泳がせて中まで入れて受精をさせるという技術です。今まで精子が弱かったりとか精子の数が少なかったりとかっていう患者さんもですね、子供が授かれるようになったという技術です。
はい、そちらの顕微受精はどれぐらいなさったんでしょうか。
正確に数えると7回やりました。 顕微授精を1回するとやっぱり卵巣が疲れてしまうので2ヶ月ぐらいは最低でも間を置かなければいけない。で全部失敗してしまい、もう最後に2年ぐらい休んでいたんですけれども、最後に凍結卵があったのでそれを使おう、その時にもう1回だけ採卵して一緒に入れちゃおうとチャレンジしたんですけれども、排卵してしまっていて人工授精しかできなかった。で先生の方から凍結卵だけ入れてもあまり可能性はないですよって言われて、あじゃあもうやめようって思ったのが42歳の時です。
はい、それで長かった不妊治療終わりという、はい、気持ちがついたわけですね。
でも納得できました。
あそうですか。不妊治療は意外と時間がかかるということのようですね。時間もお金もかかるというイメージがある不妊治療ですけれども、実際にどのくらいかかったんでしょう。
1回の体外受精顕微受精ですと36万円以上で、病院によっても値段違うんですけども50万ぐらいかかるところもあって、なぜそんな決心をしたかっていうと年齢的な焦りもあったし、まあ、どうしても主人の子供が欲しいっていうのがありました。
はい、痛い治療も中にはあるんですか。
あ、私が一番痛かったのは卵管造影です。卵管造影というのは造影剤を卵管の中に通して卵管が詰まってないかどうかを検査するんですけど、造影剤がもう油状のものなので入ってくるのがものすごく痛くて、しかも卵管っていうのは体の横にあるもんですから、しかも細いし、
はい、そうなんですね。さて池上さんに、お伺いいたしますが、全て不妊治療は保険外の治療ということなんでしょうか。また最近不妊治療への公費助成制度について、ニュースで出てまいりますが、そのあたりを教えていただけますでしょうか。
はい、まず一般不妊治療と呼ばれるものは保険診療の適用内なんですね。
はい、
で一般的なその初期のですね不妊治療のその検査とか、先ほどお話ししましたタイミング療法、それから排卵誘発法であるですねクロミッド療法、また HMG-HCG 療法、クロミッドというのは口から飲む薬、 HMG-HCG 療法というのは注射剤になります。
はい、
これらの治療法に関しては保険が効きます。
はい、
ただしやはり先ほど、まあ、榎本さんが言われた通り高度生殖医療と呼ばれるものですね、人工授精から先の治療ですね、人工授精、体外受精、顕微授精、これは全て自由診療になります。で続いて助成金について説明をさせていただきます。はい、東京都を例にとって説明いたしますと、まず東京都はですね高額の治療費がかかるこの特定不妊治療ですね、体外受精と顕微受精に対してのその経済的負担の軽減を図るために治療費の一部をまあ助成しているということですね。で今申しました通り助成の対象になる治療は体外受精および顕微受精のみになります。でその内容は治療1回につき15万円を上限額として、
はい、
初年度は1年目ですね、3回、
はい、
2年目以降は1年度あたり2回を限度に通算5年度まで、申請することができる、合計10回まで申請することができるというこういう、助成金制度があります。ただしこれは今年の4月1日から変更点がありまして、はい、今までは全て15万円っていう形でその上限で出てたんですが、変更点はですね以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施ということで、以前にその卵子を取って凍結して保存してたものがあるんですけども、そういうものを戻す場合、これはあまり費用がかからないので7万5000円を上限にする。それから採卵したんだけれども状態のいい卵が取れなかったっていう場合は失敗なので助成額は7万5000円を上限という項目が追加になった、そういうことでございます。
はい、ありがとうございます。はい、実際に不妊治療を体験された漫画家の榎本さんに伺いますが、これから不妊治療を開始する方へのアドバイス、はい、また患者目線から医療従事者や国に向けた期待感があれば教えていただけますか。
私の場合は1年ぐらいできないねできないねって言ってやっと病院の門を叩いた感じですので、もう2年ぐらい夫婦生活して適度にできない場合はもう早く病院に行った方がいいと思います。そして大事なことなんですけども、 いい結果が得られるっていうことは誰にもわからないんです、
はい、
わからないけど何もしないでそのまんま終わってしまうよりは、うん、勇気を持って病院に行って自分が納得できれば非常に自分の心の財産になると思います。
医療従事者に対してはいかがでしょうか。
私が治療してた時はとにかくちょっと今と助成金の、 形が違っていたのでほとんどもらえず、というのは夫婦世帯あたりの所得で決まってしまうので、はい、ほとんどもらえなかったのでもうそこが欲しいっていうふうにはずっと考えてたんですけど、あとはやっぱり病院によってあまりにも金額が違うので、はい、統一感が欲しかったっていうのもあります、う
ん、いろんな、まあ、人気のクリニックなどは高いところもあるようなんですが、また池上さんにお尋ねしますが、不妊治療には患者会など病院以外に相談できる機関はあるんでしょうか。
はい、厚生労働省の方でですね、不妊専門相談センター事業というのがあります。でこれで各都道府県に不妊治療の相談窓口がありますので、厚生労働省のホームページで探せばですねありますので、そこを見て連絡をしていただけるといいかなというふうに思います。また NPO の方で現在過去未来の不妊体験者を支援する会ファインというのがあります、
はい、
でこちらが非常に活発に活動されています。
ありがとうございます。また不妊治療の課題や今後の問題点何かありましたらご指摘お願いします。
はい、今の一番の問題は卵子の老化ですね。できるだけ早く、妊娠をすることを心がけるのが大前提にあると。それから私がまあ講演でよく話すことはですね、これは榎本さんの方からもお話がありました、検査だけでも OK です。でまず自分の体がどういう状況になっているのかということを知ることが第一だということですね。妊娠に対してはですね積極的にクリニックの方をですね活用してほしいなと思います。それから男性側なんですが、正規検査で不妊のことはほとんどわかるんです。ところが男性側はなかなかこういう不妊について協力的な方っていうのが少ないので、できれば女性よりも先のイメージでですね検査等々に取り組んでいただければなというふうに思います。
榎本由美さんの体当たりコミックエッセー、ああ不妊治療が徳間書店から発売中です。その著者榎本由美さんとジャーナリストの池上文博さんに不妊治療の実態と全体像と題してお話をお伺いいたしました。榎本さんありがとうございました。
ありがとうございます。不妊治療っていうのは辛いことがあるっていうイメージが強いんですが、それでも面白いこと、苦痛ばかりではないこと、人との出会いがあったので不妊治療を笑い飛ばす本を書きたかったんです。ぜひお読みください。
ありがとうございます。池上さんありがとうございました。
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。